84.2 FM United North 愛知北 FM 大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリット。この番組は大道メタル工業株式会社の提供でお送りします。
こんにちは。この時間は大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリットナビゲーターの DJ フージーです。今週もよろしくお願いします。この番組では今年創立85周年を迎える世界で唯一の総合滑り時空機メーカー大道メタル工業が働く上で大切にしている大道スピリットがどのようにして受け継がれているのか、現場の社員へインタビューをして迫るインタビュープログラムです。そして今週も素敵な方をゲストに迎えました。早速ですけども、お名前をどうぞ。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。大道メタル工業株式会社取締役兼常務執行役員の墓越重政です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。墓越さん、
はい、
珍しい名前。
そうですね、愛知県は親戚だけですね、私の家族と。
今まで墓越さんの人生において身内親族以外の
はあったことないですね。
あ、なるほど、はい、ちなみに私もです。私も DJ 富士こと早藤直樹、いるにはいるの知ってるんですよ、早藤さんっていう人が。で、僕の何でしょう、 なんかあの早藤さんってどこどこの早藤さんとこの子って言われるんですけど、全然関係ないんですよ。だから墓越さんってでも全国にどれぐらいいるんですか？
50名ぐらいだって調べると出てくるんですけどね。本拠は富山県の方にあってですね、まあ身内だけが、はいはい、まあ、神戸、東京、まあ、名古屋みたいな感じでいるぐらいですね、
は
い
は
い、
なるほど。さあ、そんなね、珍名な墓越さんを迎えてお送りする本日の大道スピリットですけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、大道メタル工業に入社されてもう何年目になるんですか？
ですね、1986年に入社しましたんで、今年で39年目になります。
39年目、
はい、早いですね。
じゃあもう来年には40周年を迎えるわけですね。
そうですね、40周年ですね、はい、
いやいやいや。さあ、そしてじゃあもう39年間まあ働いてきた、今日はザックブランナーあれやこれやをぜひ聞きたいんですけども、まあ、そもそもなぜ墓越さんがこの会社にお世話になろうと働こうと思われた、そんなきっかけっていうのはもう覚えてますか？
はい、今みたいに情報があるわけじゃないんで、大道メタルがこの滑り時空計を作っているっていうことは全く知らずにですね、工学部の科学科だったんで、材料開発がやれるところっていうところで、どっかに就職をって言ったときに、高校の同級生で、大学は先輩になるんですけどね、大道メタルに1年、仲がいい同級生が入ってたんですね。
はい、
で、今もいますけど、
はい、
で、大道メタルってどういう会社みたいな形で、あと開発はって言ったら、いや、材料の開発がやれるというような話を聞いて、じゃあ、大道メタルを受けてみましょうかねっていうことになって、受けたっていうことで、当時はもう工学部っていうと会社に求人票が来てる、そこに大学の推薦から書いてもらって、そこに出して、そこが受かったらもうそこに入るということで、何社も受けるっていうわけじゃなくてですね、で大学にも求人票が来てましたんで、出したら、まあ、縁があって入れていただいたっていうところからスタートです。
じゃあ墓越さんの場合はもうすでに学生時代からこの大道メタル工業っていう会社は知ってて、
いや4年の就職をさあしようって言った時に友達に話したのがここにいたっていうところからなんですね。
なるほど、
ですからあまり知らなかったですね。
で、大体そういうこの会社がどんなことをしている会社なのかはイメージはついて、
その時に教えてもらって、はい、こういうものを作っているんだよっていうことで、
はい、
イメージは湧きましてね。
で、自分の、まあ、やりたいこととか興味のある分野に近かった。
そうですね、で、まあ、さっき言ったように材料の開発がやれるっていうようなところだったんで、まあ、それが少しでも活かせればっていうことでこの会社にお世話になったって言ったんで、今は人事をやってますけど、入社は研究所の方で材料の開発を あのやってたんですよ、はいはい、
でそんな思いで入社されて、もう蓋を開けたらもう39年目ですか。
39年ですね、
はい、ね、もうそれ39年間いろんな思いがあったとは思うんですけども、どうですか今日に至るまでこう振り返ってみて、なんか思い出とか。
いや、思い出はいっぱいありますし、結構いろんなことを経験させてもらってですね、私は材料開発に7年いて、その後に材料を作る工場で22年間そこだったんですよね。でもそこで樹脂の材料から金属系の材料を教えてもらったり、海外の方も結構いろんなところへ出張させてもらったりとかっていうことで、現場でものづくりで現場の自分の父親みたいな人と話しながらものづくりをしながら知識を蓄えて、また海外にいろんなところへ行かさせてもらってっていうことなので、いろんな経験をさせてもらったんで、まあ、その経験ずっと話すと結構長い
もともとだから技術畑でずっと現場 で、
ね、ずっと現場でやってきた、
第一線でやってきたってことですよね、はい、さあそして今はいろんな現場を経て人事企画ユニット、
はい、そうですね、3年目、今年で4年目になりましたね、
はいはい、また全然現場とはまた違うお仕事になります。
そうですね、その現場で材料作るところで、さっき言った技術系が7年、22年材料行って、そこからちょっと経営側でっていうところで第三カンパニーっていうところ の、 トップ、そこから国内の会社へ出向して海外も行って戻ってきて人事なんですけど、ここのところは分かんないですね
最初どう思いました、この話が来た時に。
正直びっくりしましたね。えっていうふうには思いましたけど、まあ、誰かがやらなければっていうか、まあ、推薦していただいたんでね、やっぱり工場の中で皆さんとやってたんで中のことが分かるっていうところで、まあ、人選していただいたんじゃないかなっていうふうに思ってます、はい、
とはいえこれまでのキャリア、技術職で培ってきた経験がどうですか、ちょっとこう役立つ、生かされたな、ここはっていうところありますか。
いろんな労務の話とか、いろんな話がありますよね。組合さんともお話しするっていうようなことありますんで、そういう時にはやっぱり現場でやってて、現場で2職の現場、3職の現場、休日なんかは僕も応援して夜中に入ったりしてましたんで、まあ、そういうところはもう即そういうようないろんな話するときにスッと入ってくるっていうか、実感として湧きますんで、いろんな話ができますね。
あ、なるほど、まあ、また人事となると、まあ、やっぱりいろんな部署の方ともコミュニケーションを取ったりもされるんですか。
そうですね、いろんな部署と話をなんですけど、あまり人事がぶらついてるとですね、誰のところに何来るんだって勘ぐられてしまうんでね、あれですけど、コミュニケーションはそこから言うと人事より前の方がいっぱい取れたような感じはしてますけど、いっぱいコミュニケーションを取りたいなってことで、まず挨拶からっていうところがあるんで、まあ、会う人会う人には必ずこちらからも挨拶はかけるようにしてますね。
普段どんなコミュニケーションを会社ではされてるんですか。
普段昔だと結構飲みに行こうかって言うんですけど、今時代が時代でねなんか上から誘うとそれが行かなきゃいけないのかってなるんで、そこは非常にやりにくくなったなっていうのは正直感じてますけど、まあ、さっきでまずは挨拶からと、やっぱり話しかけられやすいっていうか、話しかけてきた時もやっぱ目線を合わせるとかですね、そういうところは非常に注意して話すようにはしてますね。話しかけやすいようにとは言いながらも話しかけにくいかもし
れない。いやいやいや、今日は私初めてですけども、もう全然フランクにすごいなんかいろんな話をこう耳を傾けていただいて、とても話しかけやすいです。
あ、そうですか、ありがとうございます。いやいや、心がけてることなんで、そう言ってもらえると非常に嬉しいですね、はい、
さあさあさあ、今日はですね、墓越さんを迎えてお送りしていく大道スピリットなんですけども、ここで曲お送りしましょうか。何か墓越さん曲リクエストとかあります。
私古い歌しか知らないんで。
全然もう昭和歌謡でも
ですね、若い時は佐野元春の、はいはい、サムデーとかって、はいはい、そういうのは好きで聴いてましたね。古いですね。
いやいやいやいや、名曲じゃないですか、
は
い
は
い、
それでは佐野元春のサムデーよろしくお願いします。
墓 Concepto. JOZZ6ABFM. Number one community FM. Get ready for a lot of fun and excitement. United North. 84.2 FM. Now, let's go.
私たち大同メタル工業は、自動車、船舶、建設機械、一般産業向けなど、多種多様な産業分野で使用される軸受けを生産・販売している世界で唯一の総合滑り軸受けメーカーです。これだけ聞いてもあまりピンとは来ないですよね。でも実は、あなたの生活の身近な部分にも使われています。地域に支えられて、創立85周年。これからも世界トップシェアであり続けるために、ものづくりへのたゆまぬ努力を積み重ねていきます。大同メタル工業。大同メタルグループは世界で唯一の総合滑り軸受けメーカーとして、お客様の声に耳を傾け、常にトップレベルの魅力ある製品を提供することで、世界中のお取引先様から信頼されるビジネスパートナーとしての評価をいただきました。また軸受け事業以外の新たな事業の柱に着手し、現在は世界15カ国に有するグローバル企業に成長してまいりました。これからも世界で存在意義のある企業であり続けるために、進化のスピードを上げて揺るぎない企業価値の向上を図ってまいります。大同メタル工業。
Let's go. JOZZ6ABFM. Number one community FM. United North. 84.2 FM. Now let's start.
大同メタル工業株式会社プレゼンツ、大同スピリット、引き続きお付き合いよろしくお願いします。本日はゲストに大同メタル工業株式会社から墓越さんを迎えてお送りしています。墓越さん、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先ほどはですね、ざっくばらんに今の墓越さんのお仕事とか、あとコミュニケーションの話を伺いましたが、墓越さん、ズバリ率直に、まあ、墓越さんが思うお仕事のやりがい、どんなところを感じますか？
はい、今はですね、やっぱりみんなが働きやすい職場にして、みんながやっぱりここで働いてよかったって思える会社にしていきたいなっていう思いが非常に強くてですね、そこをなんとかみんなでやりきりたいなっていうふうに思ってますけど、はい、
墓越さんが思う、こう社員が働きやすい職場、会社っていうのはどういった会社ですか？
そこが難しいところなんですね、はい、人それぞれ違うんですよね、うん、はい、そこの中で、それから職種によっても全然やりがいが違うと思うんですよね。そこのところをどういうふうにやるかっていうのは非常に難しいところなんですけど、そこを一人でもこの会社は良かったとか、ここで良かったって思えるような会社にしていくっていう、まあ、そこがやりがいっていうか、もうあと残りわずかな会社生活ですけど、微力ながらそこに力を込めてやっていきたいなっていうふうに思ってます、はい、
さあ、とはいえ今まさに、ね、大同メタル工業、今年入られた新入社員1年目の方もいると思うんですけども、どうですか、1年目の方とも会話はされますか？
そうですね、1年目の子が入社式に入ってきまして、はい、そこから2日目か3日目に1時間ぐらい、はい、ちょっと講話っていうことで、はいはいはい、私が社会人になってからどうだったことを踏まえながら、若い子に期待する、はい、していることなんかをちょっと、はいはい、話したりしたんで、そういうところでの、対面はあります、
はい、そういった時にまさになんで大同メタル工業入ったのかとか、そういう話っていうのは、
そこはあまりなかったですね、はいはい、ただ質問の中にはいろいろ、はい、辛い時はどうやって乗り越えたんですかとかっていうような、そんな話をしてくれたりとかですね、そういう風な話はありましたけど、はい、
もう全然今の1年目でも全然興味ことなく、ざっくばらんに。
そうですね、今年の子は 最後にって言ったら 3,4 人手を挙げて話してくれましたんで、そこから言うと去年は確かゼロだったのが今年はそういう点では少し話がありましたね。
いやでも楽しみですね、これからこう、そうですね、いろんな先輩方に揉まれていって2年目3年目と積んでいく中でどのようにしてこの大道メタル工業の歴史を紡いでいくのか。
そうですよね、そうなんですよね。そこを作ってほしいっていうのと、やっぱり何事も前向きに捉える考え方一つでもう全然コロッと変わっちゃうんですよね。でこれもまあ話したんですけど、会社のに入る働く時間が長いですよね。あと家で寝る、食事して寝るとかいいとね、そこの会社が面白くないとこれ人生全然つまらないから、そこを楽しくしていこうよって、でそこは考え方一つだよっていうようなことはよく若い子には今話をして、なかなか若い時にそのことは分かんないかも分かんないですけどね、前向きに捉えて明るく元気に頑張りましょうっていうような話はよくしてます。
なるほど。さあそんな墓越さんがご自身が1年目だった頃、なんか先輩たちにどんなことを教わった学んだっていうのは覚えてますか？
あの頃って今みたいにネットでピッてやれば情報が来るわけじゃなくて、それこそまだパソコンなくかなくて、ワープロがワードプロジェクトのアプリ、あれがやっと出た当時だったんで、その会社で開発だってさっきお話したんですけど、そこで情報を取るにも特許を取り寄せるとか文献取り寄せるか、あとはもう先輩からの話を聞くことばっかりなんですよね。だから先輩の一言一言が非常に重くてですね、一心不乱になんかノートに書いてたなっていう記憶はあります。そうしないと情報が入ってこないんでね、はい、
もう1年目から自分から積極的に。
1年目はやっぱりね、すぐ先輩がつけてくれて、そのアシスタントみたいな形で材料の開発っていうのをやってきましたんで、そのやり方を見舞いながら、あこうだあだこれはどうしてこうだっていうのを、もうそこを聞かないと、今だとさっき言ったようにポチッと押せばいろんな情報が来るんですけど、そうじゃなかったってね。だから一つ一つそこのところが非常に参考になったし、重みがある先輩の言葉だったと思います。はい、
まあ、なので、ね、時代はとても便利になったし、今の子たちは本当自分たちで調べれるようにはなったけれども、けどやっぱコミュニケーションだけは何かこう急須になってほしくないですよね。
そうですね、そこのところはやっぱり、ね、隣同士でいるのにメールだけっていう風じゃなくて、やっぱここは声かけてほしいですよね。うん、
もうやっぱり私も何度かこれまでスタジオで御社の社員の方ともインタビューをさせてもらったんですけども、もう皆さん非常に生き生きと、もう風通しもよく誰にでも相談できる素敵な会社っておっしゃってましたよ。
ありがとうございます。はい、
やっぱそのいろんな部署の人とかがやっぱ困った時に頼りになる職場に先輩がいるっていうのはいいことですよね。
そうですよね、そこで話せないとやっぱりね、話すとやっぱり一人じゃなくてみんなから意見もらうと、うん、いろんな山も乗り越えれるんですよね。それも僕も若い時に先輩の姿を見ながら、試作品がうまくできない時にも悩みながら、そのこういうのを見てるとね、それで乗り越えたのを見るとやっぱりいろんな僕みたいなペーペーの言葉のヒントからなんかなった時もありますしね。やっぱそういうのはやっぱりみんなの情報でコミュニケーションからやっぱり成り立つっていうところはすごくあると思います。
はい、さあそしてそんな墓越さんが今ご自身が今後何か挑戦してみたいこととかってありますか？
挑戦、もうこの年なんで挑戦はないですけど、仕事はさっき言ったようにもう残りわずかですけど、やっぱり皆さん の働きやすい職場、あとさっき言った何がモチベーションになるのかね、はい、だからみんなが熱く語って熱く楽しくやっていけれるような、そんなに会社にしたいっていうことが今のあれですかね。
なるほど、まあ、やっぱりこう今まで技術畑で現場でこう培ってきた経験を、次はこの会社をもっとより良くするためにどうすればいいのかを。
そうですね、やっぱりこれ、ね、今85年だって冒頭におっしゃってくれてないですか。これが、ね、100年、その先にもやっぱり続けていくっていうところには、やっぱそこでやっぱりみんなが ね、働きやすいこの会社で良かったって思えるような会社にしていきたいっていう明日精神っていうやつですかね。これも古いって言われるかもしれないですけど、は
い、いやもう
大事にしたいところですね。
15年後には100周年、まあっという間ですよ15年なんて言ったら。
あっという間ですよ、
ね、100周年、まあ、その時には墓越さんはどこで何をされてるんですかね。
そうです、私今隣町に住んでますんで、はい、その辺今も犬山のあたりをブラブラ散歩してるかもしれないですね、
はい、さあ犬山っていう言葉が出てきました。まさにこちらの工場もそうです、犬山の工場もそうですし、あと私たち放送している放送局も犬山なんですけども、墓越さんから見て犬山、ここ地元犬山の魅力ってどんなところだと思いますか。
犬山の魅力ですか。やっぱお城と木曽川っていうのは象徴的ですよね。静かな城下町でっていうところで、城下町が本当に綺麗に変わりましたんでね、あそこをやっぱ大事にしていった観光都市と、こういうグローバルな会社がありますよっていうようなところを歌いながら、やってみたいです。非常に綺麗ないい町だと思います。
城下町の方とかにはどうですか。プライベートとかでお越しになった
り、はい、たまに家から歩いて3キロぐらいなんですかね、はいはいはい、結構散歩コースで、はい、健康のためっていうことで、堤防をずっと歩いて犬山の城下町を歩いて帰るっていうようなこともたまにしてます、はい、
そして時には、まあ、プライベートで美味しいお酒を引っ掛けて。
そうですね、お酒とあとゴルフですかね。
あ、ゴルフもされるんですか。
ゴルフが、まあ、今一番楽しいですかね。
いいですね、いいですね。さあさあさあ、今この放送を聞いている方、地元、まさに地元犬山の方もそうですし、あとはですね、ありがたいことにこの放送を御社の社員の方も聞いてるんですよ。アーカイブで追っかけていただいて、何か今放送を聞いている方に何か墓越さんから伝えたいメッセージはありますか。
会社の子ですか。
会社の子たちに、じゃあ、
そうですか、
はい、
一緒ですかね。明るく元気に前向きにみんなで一緒に会社を盛り立てていきましょうと言ってました ね、
ね、きっと届いてると思いますよ。明るく元気にもっともっと会社を盛り上げていきながら、そして100周年に向けてもっとこうみんなで一致団結してね。
そうですね。
さあ、そして今日はもうあっという間にエンディングの時間となりましたけども、いかがでしたか今日。
いや、やっぱ緊張しますね。まあ、これもいい経験をさせてもらったと思って、私 の、 人生の中に一つプラスできましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。これからも引き続きこの番組ではものづくりへの熱い大道スピリットを受け継ぐ社員たちへのインタビューを通じて、地元犬山の方から全国の方へ大道メタル工業の魅力を発信していきます。というわけでですね、来週も引き続き墓越さんを迎えてお送りします。来週もよろしくお願いします。墓越さん、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は大道メタル工業株式会社の提供でお送りしました。